四季小児と夜。高浜虚子作。一。松山城の北に練兵場がある。ある夏の夕べ、そこへ行って当時中学生であったよらがバッチングをやっていると、そこへぞろぞろと東京帰りの四六人の書生がやってきた。よらも裾を短くし、腰に手ぬぐいを挟んで一発書生さんのつもりでいたのであったが、その人々は本場仕込みのツンツル点で、すねの露出具合もいなせなり、腰に挟んだ手ぬぐいも赤い色のにじんだタオルなどであることが、まず人目をそばたたしめるのであった。おい、ちょっとおかしいの、と、そのうちでことにふくらはぎの露出したのが、我らにバットとボールの借用を申し込んだ。我らは本場仕込みのバッチングを拝見することを無上の光栄として、早速それを手渡しすると、我らからそれを受け取ったそのふくらはぎの露出した人は、それを他の一人の人の前に持って行った。その人の風采は他の諸君と違って、着物などあまりツンする点でなく、へこ帯をゆるく巻き帯にし、この暑い夏であるのにかかわらず、なお手首をボタンで留めるようになっているシャツを着、平べったいまな板のような下駄を履き、他の東京仕込みの人々に比べ、あまり田舎者の尊敬に値せぬような風采であったが、しかも自らこの一団の中心人物であるごとく、はじめはそのままで軽くバッチングを始めた。先のツンツル点をはじめ、他の諸君は皆数十件後じさりをして争ってそのボールを受け取るのであった。そのバッチングはなかなか確かで、その人もしまいには人への肌を脱いでシャツ一枚になり、鋭いボールを飛ばすようになった。そのうち一度ボールはその人の手元を外れて、ちょうど夜の立っている前に転げてきたことがあった。夜はそのボールを拾ってその人に投げた。その人は失敬と軽く言って夜からその球を受け取った。この失敬という一言は、なんとなく人の心を引きつけるような声であった。やがてその人々は一堂に笑い狂じながら、練兵場を横切って道後の温泉の方へ行ってしまった。このバッターが正岡式その人であったことが後になってわかった。それから何年後のことであったか覚えぬが、世は中学を卒業する一年半ばかり前、ふと国民の友が初めて書き付録を出して、露伴の一向家、微妙斎の胡蝶、春の屋の細君、外の舞姫、試験の大統合公開日記を載せたのを見て、初めて自分も小説家になろうと志し、やがて、早稲田文学、しがらみ雑誌などの愛読者となった。それから同級の親友、川東平五郎君にこのことを話すと、彼もまた同じ傾向を持っているとのことで、それ以後二人は互いに相寄るようになった。それから川東君は、同郷の先輩で文学に志しつつある人に、正岡式なる俊才があって、彼はすでに文通を試みつつあるということを話したので、世も同君を介して一生を執家に呈した。どんなことを書いてやったか覚えぬが、とにかく自分も文学をもって立とうと思うから教えを乞いたいと言ってやった。それに対する四季小児の編書は、要して心を傾倒せしめるほど美しい文字で立派な文章であった。これから川東君と与とは争って小児に文通し、しきりに文学上の難問を提出した。小児は常にそれに対して反復丁寧なる返書をしてくれた。 それは巻紙のこともあったが、多くは半紙もしくは軽紙を一つずりにし、切手を二枚以上貼ったほどの分量のものであった。四季小路は手紙の端にいつも北句を書いてよこし、時にはヨラに批評を求めた。ヨラは志が小説にあるのであるから、さらにこの北句なるものに重きを置くことができなかった。しかも近松をもって日本唯一の文豪なりと、早稲田文学より教えられていたのが、故事によってさらにより以上の文豪に才覚なるもののあることを紹介されて以来、我らは北句を習熟することが文章上達の象形なりとし、その後、やや心を止めて吟味するようになった。世は一本のからかさを思います。それはどうしたのかはっきりわからぬが、とにかく新藤岩尾くんが届けてくれたのだ。新藤岩尾くんというのは中学の同級生であった。確か、世が四季小路の家を訪問して忘れて帰った傘を岩尾くんが届けてくれたのかと覚えている。その頃、四季小路は夏休みで帰省していたのである。それからまたこういうことを覚えている。一人の大学の制服をつけた紳士的の態度の人が洋服の膝を折って座っている。その前に四季小路も世も座っている。表には中野川が流れている。これは小路の家の光景で、その大学の制服を着ている人は夏目漱石君であった。何でもご馳走には松山寿司があったかと思う。視線に句を書いたのが席上に散らかっていたようにも思う。蜜の生けすで、小路と碧梧桐くんと三人で飯を食うた。その時小路は、鉢の水に浮かせてあった午後島の桃のむいたのをつまみ出してはクイクイした。その帰りであった。空には月があった。満月ではなくて欠けた月であった。縄手の松が黒かった。もうその頃汽車はあったが、三人はわざと一里半の夜道を歩いて松山に帰った。それは、歩いて帰ろうやという故事の道義によったものであった。その帰りに連句を作った。世と碧梧桐くんとは、連句というものがどんなものかそれさえ知らなかったのを、故事はいちいち教えながら作るのであった。何でも松山に帰り着くまでに、表ロックができぬかであった。そうして二三日経って、小路はそれを訂正して、清書したものをヨラに見せた。もし今、脱祭書を置く、旧式案を探したら、その草稿を見出すのに難しくはあるまい。小路はいかなる場合に言い捨てた句でも、必ずそれを書き留めておくことを忘れなかったのである。こういうこともあった。海中に松の生えた岩が突き出している。おい、登ろう、登ろうと、新野見ひふうくんが言う。登ろう。テレペンがたくさんあるよと言ったのが四季小路である。船が揺れている。二人の登った後の船中に取り残されたのは、碧梧桐くんとヨトであった。まもなく碧梧桐くんもその岩に駆け登ってしまって、最後にはヨ一人取り残された。ひふうくんはその頃肺を病んでいた。確かこの時であったと思う。ひふうくんがカッと吐くと、鮮やかな赤い血の網のように絡まった痰が波の上に浮いたのは、おいおい、少し大事にしないといけないよと、四季小路は注意するように言った。はははは、と、ひふうくんは 悲痛なような声を出して笑い、おい、のぼさん、四季小児の通称、泳ごうや。乱暴しちゃいけないよ。四季小児は重ねて言う。かまうものか、血ぐらいなんぞな。どうせ死ぬのじゃがなと、皮膚くんは言う。孤児の病後のみを知っている人は、孤児はあまり運動などはしなかった人のように思うであろうが、あれでなかなかそうでもなかったらしい。ベースボールなどは第一高等学校のチャンピオンであったとかいうことだ。孤児の肺を病んだのは、世の面会する2、3年前のことであったので、世のあった頃は、もう一度喀血した後であった。けれども、なお相当に晩期があった。この時も確か、老を漕いだかと思う。ただ、皮膚くんほどやけではなかった。皮膚くんの方が、孤児より3、4年後に発病したらしかったが、その自爆のために皮膚くんの方が先に死んだ。孤児は自爆を起こすような人ではなかった。どうせ3、4人で1個のスイカを買って石手川へ涼みに行き、孤児はある石垣の上に投げつけてそれを割り、その破片をヒヒヒヒと嬉しそうに笑いながら拾って食ったこともあった。今の第二子、竹市倉田くんの尊敬をおとのうたことも覚えている。その同勢は、四季、河前、碧梧桐の三君と与都であったかと思う。河前くんというのは、碧梧桐くんの霊系である。これらは、孤児が大学在学中、2、3度松山に帰省した間の、偏偏たる記憶である。3。孤児の帰省中に、もう一つこういうことがあったのを思い出した。夜は2階の6畳に寝転んで、熱い西日を避けながら、近松世話浄瑠璃や、しがらみ草子や、早稲田文学や、才覚物などを乱読しているところに、案内も何もなく、乱馬死後からにょきっと頭を出したのは、孤児であった。上に登ってくるのを見ると、袴を履いて風呂敷包みを脇に抱えている。孤児が袴を履いているのは珍しいので、どうしたのぞと聞くと、木安慎太郎は、お前、嫉妬以上は。あの男から講演を頼まれたので、今それをやってきたところよ。そうかな。何を講演をしたのぞ。文章談をしたのよ、と、それから間もなくその風呂敷包みを開いて、一つの書物を取り出して見せたのは、波録の出世小説、三日月であった。それから内容は俗なものだけれど、文章は引き締まっていて、なかなかうまいところがあるぞな、と、孤児は言う。そんなにうまいのかな？露伴よりうまいのかな？もっとも、足は馬鹿にしていて、2、3日前まで読まなかったのだが、読んでみるとなかなかうまいから、今日持って行って材料にしたのよ。そりゃ内容から言ったら、露伴の方がはるかに高尚だけれども、文章はところどころ露伴よりもうまいと思われるところがある。と、それからいちいちその書物を開きながら、この句がいい。この句が力があるというようなことを説明した。今、英語青年を主管している木安くんは、このことを覚えているや否や。